なんかこの間さ、私駒沢大学の周辺また走ってて、あのコマスポってスポーツ新聞があるね。それあの駒沢大学だけのスポーツ新聞なのよ。まだ箱根駅伝の会はまだまだできてなくて、この前だ見たら、出雲駅伝と全日本大学駅伝で優勝した時の参加に大手だとか、そういうのが、私だから今までもう夕方にはそれ撤去してあるのね。いつもほら夜だから私走るの、でこの間何日か前に昼間走ったら、あのご自由にお取りくださいで、まあ、フリーペーパーみたいな感じで置いてあるのよ、大学の校門の前に。でそれが出雲と全日本のやつ2種類あって、で友達も好きな人いるから、3部ずつ持って帰って、でそれをキュッと丸めて、袋も何もないからリュックも私担いで走んないし、で駒台から私家まで結構な距離あるのよ、1時間ぐらいかかる。その1時間ずっとそれ新聞を脇に抱えて走ってなんか私新聞配達してる
頑張れ元気が新聞配達してるシーンみたい。
旗から見たら、そう、旗から見たらあれ新聞少年じゃないけど新聞配達してる人みたいになっちゃって、でもなんかなんとかも汚しちゃいけない、ね、落としちゃいけない、でもう綺麗に持って帰って、きつかったけど、
あ、じゃあコマスポっていう本当に普通のスポーツ新聞みたいな新聞で、そこに駅伝の記事があったり他のスポーツ部の記事があったりして、いろんなスポーツ部の記事があるってことね。
でも一見パッと見普通の新聞社だよ、もう日刊スポーツと変わんない。うわ、ちょっとたまんないね裏側見たら箱根駅でエントリーメンバー全員の顔写真が載ってるわ。
あ、それはファンの人は嬉しいね。
全部で6ページしかないんだけど、1面2面3面と最終ページが駅で、あ、駅伝陸上部以外は2つしかない。新井貴博氏、これなんだろう。あ、駒大野球部 OP で、あの広島カープの監督に就任した新井さんっているじゃん。あの人駒沢大学出身。あと、アジア選手権で銀メダル。これなんだろう、ボクシングだ。これも駒沢大学。あとこれサッカーだな。芦沢優也、サッカー。ロアッソ熊本内定。J リーグの J2 だ。
駒沢大学って結構スポーツも。
そうだよ、結構強い。
優秀なのか。
バレーボールも快挙のベスト8。野球も強いしね。あの人はそうじゃん。中畑清。
うわ、懐かしい。
あと、石毛もそうだよ。
懐かしい。
私ね、石毛さん、多分石毛さんだと思うけど、
西武ライオンズの、ね、
そうで、駒沢大学の玉川キャンパスってところで、スポーツフェスティバルっていうのがあるのね、その駒沢キャンパスの中で、屋台みたいなのもある、焼きそばとかたこ焼きとか、でもう学生がじゃんじゃん焼いて、でいろいろな部活があって、駒沢大学の本キャンパスは、世田谷区の駒沢っていうところにあるんだけど、その玉川キャンパスっていうのがこれスポーツ部だけなのよ、スポーツする人だけのキャンパスで、世田谷区の絹田ホームラっていうところにあるんだけどね、そこで1年に1回スポーツフェスがあって、私何年前かな、何年か前に行ったのよ、友達と、駒沢ファンの友達と。だったら石毛さん来ててさ、私声かけられたんだけど、なんて声かけられると思う、名前知らないじゃん私のこと、なんて言われたと思う、私
分かんない、
塾女、そこの塾女、塾女って言われたって。いや、私、石毛さん、すいません、私、年齢は言ってますけど、まだ熟してませんって言ったのね。だって、なんかさ、
急に初対面で。
そう、塾女、ねえねえ、塾女って言われて。
なんか、
私も私で、すいません、もう本当に50は言ってるんですけど、まだ熟してないからって。熟したのは、さつきみどり先生みたいな塾女って言うんですよ、私の中では。
それちょっとさ、
すっごい明るい人、あの人
明るいね。でもやっぱ相手見て言ってると思うよ。それでカチンと来る人もいると思うし、
石毛さんとのツーショット写真も今度袋調子に
石毛は私現役時代見ててさ、でその後監督にもなったじゃん。でそれも見て、
ね、
見てて、まあでもさ、昭和のその当時のその中畑とか、今名前も出たけど、みんな監督になってるね。当時すっごく人気だった人たち。あと誰がいたっけね。まあでも駒沢から、
ね、なんてね、真面目にやってた。
ああ、そうだね。
駒沢から監督になったのが、だから石毛さんと中畑さん。
そうだね。清原は、そうだね、清原は本当 真面目にやってたらす、もう本当にその後もめっちゃ、あの、売れてね、人気で、あの人やっぱかっこいいし、面白いし、あの、イケイケだからさ、多分すごく人気出ただろうけど、今すごい、まあ今なんか、病院みたいの通いながら薬物のさ、もうだいぶ、良くなってるみたいだけど、でもやっぱね、
何年もなるのにまだダメだね。
そうそう、すごいやっぱりなんか後遺症じゃないけど残ってるんじゃない？まあそれでもさ、頑張って良くなってきて、そうやって人にね、自分の過去を晒しながら今頑張ってる姿を出せてるからマシな方だと思うのね。もうそのまま滑る廃人っていうかダメ人間になっちゃってるスポーツ選手もいっぱいいるでしょう、きっと。あの前ほら福ちゃん言ってた、
ね、
お相撲さんじゃなくて野球選手で殺人犯とかさ、あとお相撲さんで殺人犯とかさ、いるじゃん。
はいはいはいはい、北村でしょ、あの北村一家の兄弟、
ね、あ、そうそうそう、北村一家の兄弟、お相撲さん ね、でも有名のお相撲さんのなんかダメ人間になっちゃった人のことこの間言ってなかったっけ。
あの人はだから重婚じゃない、あの偽造結婚で捕まっちゃったのよ。なんかあのフィリピンかどっかの方と、うん、あの日本国籍取得のために結婚して、うん、で警察から調べて、いや好き合って結婚したんですって言ったんだけど、うん、あの20人ぐらいのフィリピン人の写真を見せられて、うん、じゃああなたの奥さんは誰だと答えられなかったらしい。そう、めいちゃんがこの間これって何、これ本当なのって送ってきた、うん、成人、福岡の成人式のめちゃくちゃな車に乗った
そうそう、
あれ大豚だよ、大豚だ。
あ、そうそう、だからあの地名に聞き覚えがあったから、
う
ん
う
ん、
あ、そかそか、
あれこれ、うん、あのヤンキーのお相撲さんの兄弟が殺人事件まで起こしちゃったっていうあの話の、うん、地元だと思ってさ、で、うんうん、私の中ではああいうヤンキーってもういないと思ってたの、うん、本当に。
いや、あのね、いないのよ、うん、いないけど、なぜか成人式の時だけ復活するリバイバルみたいな、
うん、そうなんだ。
北九州もそうだよ、普段いないよ、うん、
なんかほら前車椅子レーサーの保木上浩太さんが来てくれた時に、彼の出身どこだっけ、はいはい、うん、北九州の、
北九州飯塚だっけ、どこだったっけ、
飯塚、うんうん、でやっぱヤンキーがすごく多くて、ヤンキーがあの当たり前だったって言っててさ、うん、で今もいるんですかって質問に、もう絶滅危惧種っていう風には言ってたけど、うん、まあそうは言ってもまだいるみたいなことを言ってて、それは覚えてたんだけど、うん、でもね、あんなすごいのが未だにっていうのはもうびっくりしたのね。
あれはやばいよね。なんか親子引き殺しそうになってたじゃん、あの車。
やばいよ。あれね、九州なのね、必ずいつも。ああいうの、ああいう画像出るの。
ご迷惑
だからさ、あれでも、本当イメージ悪くなるよね。一部の人なんだろうけど、でもね、捕まって、警察に捕まって、で、なんか、話題になって喜んでたっていうね。
あ、あれ捕まったの？あの車の。
あの車か、どうかわかんない。九州で何件か違う動画出てて、なんか誰かは捕まって、で、ちょっと顔が出て、喜んでるとかね。で、ほら、成人だから実名じゃんになるじゃん。で、それで名前が出て喜んでるみたいな。そういうまた記事を、嘘か本当かわかんないけど、誇張してるのかもしれないけど、まあ、でもね。
将来後悔するね。
うん。でも、出回ってたね、レインボーカラーの衣装を着て、羽みたいのいっぱいつけて、すごい。で、車道じゃない、歩道に乗り上げてってね、人引き殺しそうになってるやつとかね。あれはやっぱ良くないね。ああいうのはやっぱ怖いなと思うよね。ああいうメンタル。目立ちたいんだったら別の方法で目立てばいいのにって思うけど。うん、
厨房までだよね、ああいう。俺悪いんだぞみたいなアピール。
あー、そうだね。俺悪いんだぞアピールまだしてるようなこう、なんていうのか、大人もいるけどね、たまにね。親もかわいそうだなと思う。どんな親かわからないけど、どんな親かわかんないよ。親もよくやったって言ってる親かもしれないけど、でもやっぱね、やっぱああやってテレビ出ちゃうのはちょっとね。やっぱお父さんお母さんには迷惑かけない方がいいっていうのは後になって気づくことなんだけどね。若いうちはあんまりそんなことも考えずに親に迷惑かけまくりで子供たちはさ、育っていくっていうのはあれなんだけどさ。ね、成人式も終わって、成人式18歳になったって知ってたよね、もちろん。
え、もう今年からそうなの？
そうなんだ。
でもなんか新聞見たら、大体20歳でやるところが多いって書いてたような気がする。
そう。で、私それすごい疑問に思って、今年から18歳から成人式なんて思って、ちょっとさ、調べてみたら、なんか去年でしょ、20歳。あ、じゃない、18歳に成人の年齢が降りたのが。で、今年は、18歳の子も20歳の子もなんかやるみたいな 感じ。今年はまだ分かんないから。
分かんないよね、うん、なんかね、私が成人した、だから30何年前、うん、もちろん私たちは福岡北九州市は20歳だったんだけど、うん、あの山口県の下関市は19歳だったよ。
なんでだろう、
で、なんでだろう、なんで下関って1年早いんだろうってずっとなんか思ってたね、あの頃から子供ながらに。だから同級生も1年早くみんなやってるのよ、あの成人式を。
なんでだろうね、
最近ね。どうなんだろう、
私日本の中学生とか結構会うけど、うん、中学生で15歳じゃん、でこれから高校生になるんだねって、高校3年間行くんだねみたいなことを話してて、で、え、待って、ちょっとこのあなた大人っていう風に世間にカテゴリー化されるまであと3年しかないのみたいなさ、3年で大人、ちょっとえって全然子供っぽいよね。
子供っぽいよね、
うん、なんか見た目はお化粧したりとかさ、もう小学生でお化粧してるからね、びっくりよ。
あ、なんかお肌に悪いよね、
うん、絶対悪いと思う。
30過ぎたらシミとかできるんじゃないかと思って、
う
ん、
絶対悪いと思う。
バリバリに、
もう何にもしない方が全然可愛い年頃なのにさ、しかも化粧が基礎化粧じゃなくて、なんかもうハイライトを入れてシェーディングをして、うん、涙袋を描いてどうのこうのとか言って、
あ、
完璧にやるのね。もうあんな綺麗なプニュプニュの肌の上にそんな塗ってさ、うん、もったいないなと思うんだけど、もうそういう感じだから、見た目はすごく大人になってるけど、見た目が大人だからって心の中まで同時進行で大人になるってわけじゃないからさ、この中学生があと3年で成人とか言って、大人とか言って、怖いって思って、なんか違う気もするんだけど。
まあね、私もあと数年したら3回目の成人式だからね。
そっか、
頑張りますせ、
元気な還暦目指して
頑張りますせ、ね、私でも今が一番元気かもしれない。
あ、すごい、
弱い55、今が一番元気かもよ。私本当になんか若い頃って風邪ひきやすくってさ、うん、もうこの季節毎朝声が出なくって、最近全然そうでもない。ここ
やっぱ走ってるからかな。
走ってるし、多分喉を切ったからもあるかもしれないね。
あーなんか悪いとこ切ったって言ってたね、喉ね。
悪いとこ切った、喉取っちゃった、ピッて
喉取っちゃった、
うん、悪い、喉仏がない、
本当に、
うん、
喉仏
ブラーンとぶら下がったやつ、
喉仏
切る、
なんで切ったの、喉仏腫れるから。
いや、もうすぐ腫れる、うん、すぐ腫れるの。
怖い。それってあることなの、よく、あのよく腫れる、喉が腫れる人は、うん、喉仏を切ってしまえばいいですよみたいなことなの。
いや、だからもう扁桃腺を全部切ったのよ、私。何年か10年近く前に、
うん、それさ、喉仏切った後って声変わった、
うん、いやいや、全然、全く全然、うん、
へえ、不思議、うん、なんかね、変わりそうだけど、う
ん、今度後で見せてあげるよ、あーってして。
何もぶら下がってないんだ。
ぶら下がってない。たまに、見せてって人がいるから、あの携帯のライトで口の中で、あーって、うわ、本当だ、ないって言われる、私。
本当に面白い。ちょっと初めて会った喉仏切ってる人。喉仏は切るわ、指は切断してするわ、すごい
よね。あと何も切らないように気をつけとかないといけないわ、私。
何を？
耳とか鼻とか。あ、耳なし法一の墓っていうのが下関市にあるよ。あの、赤間神宮ってあるのね。山口県の下関。うん、ほんと北九州から見える、すごくいい神社で、赤い、うん。そこにね、耳なし法一の墓っていうのがあったな。
この間ほら、福ちゃんがいつだったかマラソン大会の時に、日焼け止めをもう全部塗っていくんだけど、うん、耳だけ塗るの忘れちゃって、うん、もう耳がもう真っ赤にただれてとか。
もう、ただれた。
耳なし法一じゃんとか言ってたら、ほら、念仏を耳だけ塗ら、あ、書かなかったんでしょ。
はいはいはい、そう。パサッと切られちゃったね。
あの、初詣とか行った？福ちゃん。
初詣もちょっと聞いてよ。まあ、うん、あの、大体神社ってさ、うん、午前中に行くものってあれがある。もう夕方になると不浄なものがこう、いっぱい来るし、神社って遅くても2時、3時前までには、うん、行かないといけないっていうあれがあるので、でも、なぜかあの、大晦日とかお正月って全然24時間行っても、あの時だけはもう人が多いから、うん、真夜中でも解禁みたいなイメージがあって、うん、で、近くの神社に一番乗りしようぜっていうことで、11時半ぐらいに家を出て、神社に行ったのね、夜中の。だったら先客がいたの、一番乗りじゃなかった。でもね、警備員とかいっぱいいて、うん、神社のとこ特設ステージじゃないけど、 ステージじゃないか、あの、売店みたいな机をいっぱいあって、うん、絵馬とか、お札とかお守りとか、ばーっと、なんかいいよね、ああいうのって。
そうだね。
だから1万ドルじゃないけど、12時前にお参りして帰った。で、1月の2日に、うん、うちの娘が泊まりに来てたから、うん、3時からうるせえやつらカフェっていうのを予約してたのね。その前に、初詣行こうよっていうのね、うん、その、神社、靖国神社からメルマが来ててさ、私、うんうん、なんかね、50店舗屋台が出てますみたいなの見て見てって、もうそういうの大好きだね、うちの娘ちゃんは。うん、私もあのベビーカステラが大好きだから、うん、行きたいなって思ってて、うん、で、うるせえやつらカフェが3時でしょ、うん、その前に行こうよ。いや、ちょっと待って、私、箱根駅伝を、うん、ちょっと箱根駅伝見たいよ。あ、もしも、うん、もし、すっごい駒沢大学がすっごい圧勝で勝ってるとか、うん、それか全然ダメで負けてるとか、どっちかだったら、昼から出ようって言ったのね、うん、昼前から。あの、TVerで見れるから、うんうん、スマホで見れるから、でもそれがもうまれに見る激戦だったって言ったよ。
うんうん、
なぜ結局、蓋を開けたら、駒沢がほらもう1分以上の差をつけて圧勝だったでしょ。うん、何人か友達がいて、私は駒大を好きって言ってる友達がいてね、うん、なんか圧勝だったね。全然面白くなかったねって言われたのよ、私。あのさ、って。それさ、あなた結果しか見てないよね。
そうそうそうそう。そうなの。
うん、結果だけ見たら、駒沢は確かに1分つけて圧勝だったよ。うん、でもね、あの、1区、2区、5区の接戦、見たと5区なんか、たすき渡す中継所までさ、鈴木くんとあの、青学のつまぜり合い。結果論だけで圧勝だったらつまんなかったって、何それって。ちょっと怒っちゃった。
そう。スポーツはね、もう絶対。絶対ね、結果だけ見た人はね、うん、語るべからずだよ、うん。結果だけしか見てないんだったら。やっぱりね、全部ドラマがあって、全部見て、見た人が感想を語るのはいいけど、結果だけ見て、語ってる人はね、
う
ん、もう全然聞きたくないもんね。私も嫌い。
だから、私もさっき用意しながら見てたんだけど、また録画を、うん。やっぱりね、何回も何回も見るごとに、新しい発見ができるのね、
うん。そうだよね。すごいよね。もう、だって選手だけじゃなくて、いろいろ背景とかね、そうそう、後ろで何が起こってるかとかも全部チェックして、そうそうそうそう、知らせてくれるじゃん。
もうね、本当語るべからずだよ。
そうだね。うん、で靖国神社にその日は、
靖国神社だからもうつばぜり合いだったから、うん、ごめんちょっと私もう行けないわ、うん、なんかうちの娘もそれ私が好きなの分かってるのかな、うんうん、あいいよいいよ別にって感じだったのね、うん、でうるせえやつらカフェに3時に行ってどうする今から行く、まあ、別に夕方神社に行くもんじゃないけど、まあ、お正月だからみんな人もいっぱいいるし、うんうん、出店もいっぱい夜遅くまでやってるから行こうぜ行こうぜって行ったので、私失敗したなと思ったのが、うん、寒いから、うん、すごいパジャマみたいな格好で行ったのね、私。
あ、もこもこして、
もこもこして下なんかジャージ着て、ジャージの下になんかズボン下、ズボン下って古い、うん、なんていうのかな、
わかる、でも
わ、
うん、
かる、うん、あれを履いてカイロいっぱいつけて、うん、でもう本当にだらしない格好で行ったら、うん、すっごいインスタ映えするスポットがあってさ、うん、うわ私この格好で写真撮りたくない、でもまあ撮ったけどね、うん、あれは失敗だった
インスタ映え、なんかそういうプレートみたいなのが置いてあったってこと？
そうそう、撮影プレートみたいな。ちょっとしたあの階段、靖国神社ってライトアップされて、で、こう、まあ後から送るね。
あ、人いっぱいいた？やっぱり。
うわ、もうすっごい、もうね、うん、お参り参拝するのにもう何十分待ったかって感じだった。すごかったよ。
でもたくさんね、人が来てくれる、出るのは嬉しいね。
そう、もう私ね、あの、ベビーカステラが大好きなのね。ベビーカスが。いっぱい並んでたから、焼きたてなのよ。だから、どんどんどんどん作って、あの、反射みたいなおじさんが作るじゃん。あの、
そうそうそう。
見た目怖いんだけど、貼り付いちゃって。うわ、美味しそう。みたいなこと言ったら、焼きながら、その反射おじさんがパッと見て、ニコって笑ってくれるみたいな顔して。美味しかった、
うん、あれって何個でいくらぐらいで売ってるの？
500円、1000円、2000円で、もちろん2000円の買ってすぐなくなったけど、
あ、本当？
帰る途中になくなった。もうバクバク2人で手突っ込んで食べて、
へ
もう我慢できない、あったかいうちに食べるの
美味しい。あ、そうだね、
歩きながらバクバク、
いいね。 で福ちゃんのさこの神社話のついでにさ、うん、福ちゃんの神社の不思議な話とか、うん、神社豆知識みたいの、なんかさ前言ってなかった神社なんかすっごいかき分けて行った先にもうなんかこんなところに神社あるのっていうところ、
あんまり近づかない方がいいような神社もいっぱいあったよ。私だいたい下調べして、うん、何を祀ってるかとかをちゃんと調べてからしか行かないのね私で、行ってみたらもう私の腰の高さまで雑草が生えてて廃墟みたいになってる神社もあったし、あ、もしかしてあの重軽石の話これしてないよね。
してない
から私これ大概してるからめいちゃんでもしてるかと思ったけど、
してない
私ね今までね何十回ともなくマラソン大会に出てて、うん、1個だけリタイアしてる大会があるの。
知らない。
それが福井県にある東尋坊、東尋坊って、まあ、あんまりあれだけど自殺の名所で有名なとこあるじゃん。
あ、知らない。そうなんだ。
東尋坊って、まあ、日本で一番有名な自殺の名所なんかね、名所なんじゃないかな。そこにある愛の藁に行くっていうのがあって、103キロと52キロの部っていうのがあってね、そこで私、ほら、結構100キロマラソンとか、ね、1年に1回はいつも完走しているし、自信があったわけよ。で、103キロの部にエントリーしたのね。うん、私ほらマラソン行って帰るだけじゃなくて何日か前に行って一人で観光するのが大好きなのよ。そうで、あの時も金沢駅まで行って、うん、そこからレンタカーを借りて福井まで行ったんだけど、うん、福井県って、うん、永平寺っていうお寺があって、うん、駒沢大学ってそこが運営してるのね。駒沢大学って仏教の大学じゃん。永平寺のあの学校なのよ、駒沢大学。だからあの駒沢の大学生も高校生も永平寺に合宿するって聞いたよ最初。もう絶対行ってみたいと思って、うん、レンタカーでブーンと車を永平寺に向かって、うん、ちょっと上り坂を登っていくと、うん、左右にずらーっとお店なのよ。もうね手招きするのね、お店の人が、うちへどうぞみたいな感じで駐車場止めてって、うん、でだったら結構年配な、もう80歳、90歳ぐらいの可愛いおばあちゃんがすっごい手招きしてて、で私そういうの弱いからさ、うん、でそこのおばあちゃんのところに駐車場止めたのね。で先に参拝してきますねとか言って最初に永平寺に入ったのよ。で、あーもうここが駒沢大学。もうねちょっとね一日かけて回らないといけないようなすっごい大きなお寺で、
うん、
でも私さもう次の予定があったから結局1時間ぐらいしか入れなかったのかな、うん、で結局そこのおばちゃんの店でお土産とかいっぱい買って、うん、で次に御誕生寺、お誕生日って書いて御誕生寺ってお寺なんだけど、うんうん、そこは猫寺って書いてぬこっていうぬこ寺で有名で、うん、とにかくね猫いっぱい飼ってんのね。そこを私前もって調べてたから、うん、そこも同じ宗派なのよ、曹洞宗、
うん、
曹洞宗の本山、大本山が永平寺なのね、駒沢大学の、うん、曹洞宗って日本にいっぱいあるじゃん。この辺ではね、あの鶴見っていうところに神奈川県の曹洞寺っていうのがあって、う
ん、石原裕次郎さん、
う
ん、
そうそうそう、そこもね曹洞宗なのね、うん、そこのもトップが永平寺なのよ。で、その御誕生寺も同じ曹洞宗で、で、お寺巡りをして、いろいろ回ってて、あのね、剣神社っていうところに行ったのね、うん、その日のうちに、
うん。
で、そこは、織田家発祥の地なのよ。織田信長。織田家ゆかりの土地なんだって、剣神社っていうのが。
何県だっけ、ごめん、話戻って。
福井県、
うんうん。
で、その剣神社に行ってみたのね。うん、だったら、織田信長とかの顔はめみたいなのがあって、そこで一人で写真撮っちゃったりして。だったら、敷地内に重軽石ってのがあったのよ。願い事を言って、うん、この石を持ち上げてくださいって書いてたのね。うん、石が持ち上がったら、うん、あなたの願いは叶いますって。でもし持ち上がらなかったらそうではありませんって書いてあったのね。
へ
で私その重軽石で手を合わせて、うん、明日の103キロマラソンを完走できますようにって言って石を持ったら、まあ、微動だに上がんないのよ。
へ
全然上がんないのね。なにこれめっちゃ重いじゃん、こんな上がる人いるの、これ誰も持ち上がらないでしょって思ってて、うん、あんまり気にせずに。で、その、剣神社も結構敷地が広いから、うん、あっちこっち行って、また重軽石の方に戻ってきたのよ、私。うん、スッと上がるのね。あれって、さっきは、 もう全然持ち上がらなくって、うん、こんな持ち上がる人いないじゃん、まず女性ではいないだろって思ってたのに、うん、いろいろ神社の中を回って戻ってきて持ち上げたら、うん、スッて上がったのよ。翌日私80キロ地点でリタイアよ。めっちゃ
何だったんだろう。
なんかね、最初順調だったんだけど、うん、その日の福井県が後から分かったんだけど、うん、日本で一番その日は気温が高かったらしいのね。35度ぐらいあったのよ、うん、35度。なんかね、そんなに暑いとか気分が悪いとか感じなかったんだけど、うん、走っててずっと体が斜めになってきてたのね。で、もう倒れそうになってて。
あれじゃん、アンデルセンさんみたいな感じ、状態じゃん。脱水じゃないけど、脱水感だから。
そう、ちょっと待って、昨日の重軽いし、当たってるわって思った、あそこで。
何だったんだろうね。
ねえ。そうそうそう。何
だったんだろう。
そうなのよ。
重軽いし。
何だったんだろうね、あれ。重軽いし。
やったことある人いたら、ちょっと聞きたいね。
聞きたい、あれ当たるよ。剣神社の重軽いしは。
福井県にそんな素晴らしい神社がでもあるんだね、うん、織田信長、うん、
でもさっき話したその私の腰まで草が生えて、うん、廃屋のようになっていた神社っていうのも福井県で、うん、
あ
うわ私悪いところに足を踏み入れたな。でも鳥をくぐった以上、うん、絶対行かないといけないと思って、うん、もうすっごい怖かったんだけど、
うん、
とりあえず思い入まして帰った。
ちょっとちょっとちょっとそこの神社なんで行こうと思ったの、そんなとこに。
でも調べて行ってたのよ。
調べて何が気になったっていうか、うん、何を見てみたいと思った。
いや あの辺の神社を全部行ってやろうぐらいの。
ああ
の、うん、
よかったね、何もなくて。
何もなくてよかった。
あ
怖い怖い、う
ん、神社にまつわる本を福ちゃんが前送ってくれたのをさ、読んでもやっぱ頭に全部一気に暗記っていうか入ってこないからさ、何度も何度も同じページ読んでみたりとかしてるけど。
そうよ、だからこの間靖国神社初詣で行った時も、うん、娘と二人で横に並んで、絶対に住所と名前言わないといけないんだよ、うん、じゃないと神様わかんないんだからねって、うん、でその後にこう言うんだよって、うん、私何回も教えたのに、うん、実際ね、もう実際に自分たちの番になってるのに、何だったっけって横から、
うん、
もう私もうささやきおかみみたいな先場切っちゃう。本当に
そうなんだよね。そうなんだよね。そういうのでも知らない人多分たくさんいると思うよ。だってさ、神社とかで手合わせてさ、すっごい早いじゃんみんな。
お
あ住所言うだけで結構時間かかるで。
住所と名前言わないと、
うん、そうそう、だから家の神棚に手を合わせるときは、うん、多分家だから、うん、
あ
大丈夫だと思うんだけど、外のね、うん、外の神社行ったときはそれ言わなきゃいけないから結構時間かかって、うん、で私なんかさ、うん、外国人と一緒に行くことが多いじゃん、家族含め、
うんうんうん、
でやっぱ彼らはさ、そういうなんていうかな、ないから、
うん
うん、だからちょっと長いぞみたいな感じで、何をね話してるんだろう、何を祈ってるんだろうじゃないけど、住所から言ってるから長いんだっていう感じで、うん、お願い事はねするもんじゃないっていうからさ、
おーおーおー、
うん、いつもありがとうございます。
お願い事はあんまりしない、
うん、
今年も頑張りますだけで、
うん、そうだよ
ね
宗教があるわけじゃないのにもかかわらず、やっぱね、神社はちょっと恋しいっていうか、神社のある神社にお参りに行ける生活が恋しいというか、そういうのすっごくある。外国に住んでる日本人の人は結構あるんじゃないかなと。まあ、うん、特定した宗教を、持ってる人たちは別かもしれないけど、まあ多神教、私たち、まあ、日本人の多くが結構神社にも行くし、お寺にも行くしっていうね、どれっていうこだわりがなく、いろいろ何でも受け入れるよみたいな感覚でいる人がまあ多いと思うんだけど、そういう人で外国に長く住んでる人は多分神社とかお寺参り巡りっていうのは、なんかちょっとね、物寂しい、それができない生活、できる生活にまた憧れるっていうか、あると思うんだけど、
なんかね、私 4,5 年前にちょっと舞台を見に大阪に行ったのね。ホテル安いところを予約をしたのよ。まあすごくいいとこだったのよ、うん、駅からも結構歩いて10分ぐらいだし、だったらね、まあちょっと新宿でいうと歌舞伎町みたいな、
うん、
ちょっとラブホテル のなんかちょっと怪しいようなのまあいいやと思って、でそこに行ったら、あ、近くに神社あるかなと思ったらね、あの曽根崎真珠って有名なあるじゃん、浄瑠璃とか文学になってる、うん、歌舞伎とかの演目になってる、うん、あの男女の真珠、そのね曽根崎天神っていう神社があったのね、うん、で二人のその銅像もあったのよ、真珠した、
怖い、う
ん、でそこにやっぱ日本人ってすごい、だから出勤するじゃん、朝の7時ぐらいで、うん、サラリーマンが、うん、もうねどんどんどんどん手を合わせてくるのね、
へ
ー、シャキッとしたサラリーマンが、すごいな、やっぱり日本人すごいよって思った、
素敵
素敵、うん、
へー、なんかそれはさ、うん、多分その地元の人たちで、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、そのね、代々神様に手を合わせて行きなさいよみたいなことを習ってきてて身についてるんだろうね。うん、だ何をすっごく信じてるとかそういうわけじゃなくてもさ、小さい子がおじいちゃんおばあちゃん、お母さんお父さんが仏壇に手を合わせているのとかを見て、うん、ちっちゃい赤ちゃんがそれを真似してるとかいうね。うん。うん、日本人ってのはそういう。
ね、なんかあの、御巣鷹山に私ほら、時々行くでしょ、うん。で、あの、カーナビに管理人さんの黒沢さんの家のすぐ近くに川があって、うん、川の向こう側に何たら神社っていうのがカーナビに出てた時に、うん、初めてそれ気づいた時に黒沢さんに、うん、で、黒沢さんって神社があるこの近く、あ、そこにあるよって言うから、うん、なんかでも誰もいないよね、ご主人なんかもらえないよね、今度行っても。ら、うん、そんなんないよ、だって神主俺だもん。なんかね、黒沢さんの敷地内らしいのね。でもね、何でも行ってないって言ってた。いやだ、でも黒沢さんの家の敷地内にね、あのお墓もあるしね。やっぱ田舎ってそうだよね。
え、お墓っていうのは黒沢家のお墓ってこと？
そうそうそう。だから私ね、一度離婚したあの旦那さん。うん、旦那さんも、家の敷地内に先祖代々の墓があったよ。
すごい。
あったあった。
すごい、
うん。田舎ってそういうところが多いんじゃないかな、結構。
そうなのかな。いや、すごい、それ私は。
毎日お墓参りできるじゃん。
うん、でもっていうことは、その、元旦那さんもそうだし、黒沢さんもそうだし、もう家族すっごく長くずーっとそこにいるってことだね。
ああ、
代々、代々家を継いで、ずっといるってことだよね。
そうだと思うよ。
そうじゃなきゃ、だって家の敷地内にさ、うん、家族亡くなった方を埋める、埋葬するとかって、うんうん、今の時代はないからさ、もう大昔でしょ、うん、そんなの、
うん、
もうずっと前だよ。
そうだよね、
すごいね、それはそれで。
そういえば黒沢さんの住んでる上野村って、うん、1000人ぐらいしか村人がいないのかな。で、6割が黒沢っていう名前なのよ。
あ、すごいね。黒沢って群馬の名字なのかな。
いや、上野村だけじゃない。
黒沢。
だから、あの、私、椎茸祭りに行った時に、うん、その、初めて行ったのが数年前だけど、全然知らない、そのね、地元のおばちゃんたちと仲良くなって、うん、お名前はって、みんな黒沢ですっていう。
やっぱ、
私なんか黒沢っていい名前だよね。
うん、私も友達一人いるけど、群馬発、うん、群馬じ、あれなのかな、ルーツがあるのかな。
あ、だから私の旦那さんも、うん、その福岡県久留米市のちょっと田舎の方なんだけど、うん、ちょっと珍しい名字なのね。
あ、本当に。
確かにあの辺の周りは、うん、多かった。
あのね、私の、うん、その日本の名字、今は外国の名字になっちゃってるけど、
うんうんうんうん、
日本の名字はね、東京でうちしかいないのね。
え、ちょっとちょっと P だから教えて。
今度教える。あ、後で教えるね。でね、まあ珍しい名字なわけよ。だけど、漢字はよくある漢字なのね、うん、だから日本の名字でよく使われる漢字で、漢字だけ、漢字の並びだけ見たら珍しくないんだけど、そのコンビネーションがすごい珍しくていないのね、東京に。うちと、あと、いとこだけか。で、って、どこを発祥の名字なんだろうって思って、ちょっと、まあ、気にしてみ、探してみたら、あの、うちね、あの、お母さんの方の名字を取ったのね。だから普通、旦那さんの方の名字になるのが、まあ、当時、昔はそうだったじゃん。でもうちは私のおじいちゃん、お母さんのお父さんが嫁にやりたくなかったわけよ、うん、だけどほら、好きで一緒になりたいって言ってる人は反対できないけど、うん、でもちょっと最後の抵抗みたいな感じで、 うちの名字を残して名乗ってくれるんだったら一緒になっていいっていう条件を出してみたのね。でやっぱ当時男の、男の人とかさ、うん、あのその男性側の家族にとってそれっていうのはちょっとあんまりこう嬉しいことじゃないというか、やっぱり自分のところの名字を残したいっていうのがあって、でそれでなんか揉めるかなって、うちのおじ私のおじいちゃんはさ企んだみたいなんだけど、でうちのお父さん全然気にしなくて、うん、あいいっすよみたいな感じで、で堂々と妻の方の名字を取るっていう風な選択をしたわけよね。でうちのお母さんが、高知県なわけよ、出身が、で高知県にはその名字があるの、数多くないんだけど結構あるの、ああ高知なんだと思って、やっぱ私のルーツは高知かとか思ってさ、高知すっごい好きだから、もう私の歴史上で一番好きなのがジョン万次郎だからさ、ジョン万次郎ジョン万次郎とあの吉田松陰とね、やっぱ坂本龍馬にはちょっとシンパシー感じるからさ、
なんかやっぱジャニーズにすっごい珍しい名前の人がいるじゃん、753で、あと掛け軸の掛け、753かけるって書いて、しめかけっているよ。しめかけ龍也。
それは、
ジャニーズの子。
それはどんな家なんだろうね。すごい、由緒ある。それ読めないし。
だから私もほら離婚した時に、私のほら旧姓っていうか今のものね、珍しくもなんともない名前だから、私はもう離婚しても元旦那さんの姓を名乗りたかったのよ。なったらうちの父親が離婚するなら俺の名字に戻さんか悪いみたいな感じだったから
そりゃそうだよ、でも
ねチッとか思ってでもね、でもね聞いてよ、でも聞いて、私は中学の時にうちの両親離婚して、私と弟たちはまあね、最初母親の方に行った、もう親権は母親だったんだけど、母親が旧姓に戻すかっていうことになって、あのね旧姓がねヤギなのよ、ヤギ、私もヤギ絶対ちょっとうちの母親からすごく聞いてたのね、小学校の時にオーラヤギ神食え神とか言ってて、ね、なんか学校のプリントみたいな口元に持ってこられたら、ほら神食えヤギ神食えって言われたんだって。でうちの母もさ気が強い人でさ、万札なら食ってやるから持ってこい。
最高だ最高だ
最高でしょ
最高、ね